それでは丸八二倍ダビデは十倍と出して新井牧師の説教です。
身長3メートル近くもあろうかというペリシテ人の兵士ゴリアトを倒した少年ダビデの物語を前回は、お話しいたしました。でこのダビデの活躍を目の当たりにしたサウル王はダビデを正式に召し抱えることにいたします。でそれを喜んだのはサウル王の息子ヨナタンでありました。ダビデの登場とその活躍をことのほか喜んで、ヨナタン王子はダビデのことを自分のように愛し始めたとあります。でそれはヨナタンの魂はダビデの魂と結びついたとこのように表現されるほどで、着ていた上着を脱いで与え、戦いのための装束、すなわち鎧や兜、剣や弓、帯に至るまで何でも与えたといいます。ダビデはこれ以後戦場に赴くようになったようです。そしてことごとく勝利を収めます。その活躍は目を見張るものがあったでしょう。ついにサウル王はダビデを部隊の隊長に据えました。ダビデのその軍師としての才能は誰もが認めるところとなったのかと思います。彼の隊長就任はサウル王の家臣たち、また現場の兵士たちもみんなが喜んだというんです。そんなダビデの活躍ですから、瞬く間にそれは知れ渡ってまいります。部隊が戦場から戻るとその度に町の人たち、特に女性たちが出てきて太鼓を打ち鳴らし、三弦琴を奏で、歌い踊りながらサウル王たちを迎えたと書いてあります。サウル王が率いる部隊の帰還を歓呼の声で出迎える人々、女性たちはこのように歌いました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。まあ、説教台、の回収をしておきましょうか。この台を見てピンときた方は少なくないのではないかと思うんです。でそう思われた方はきっと正解なんです。もう35年前に調べたらなるんでしょうか。ハワイ出身の関取だった高見山大五郎関が丸八マートという、布団メーカーのテレビ CM に出演して、しゃがれ声で2倍2倍とアピールをしておりました。その CM のことです。でこれ布団の綿の量を従来の2倍に増やしたという、そういうアピールコマーシャルかと思い込んでいたんですが、調べてみるとそうではないだということが分かりました。布団のその綿の量を増やしたのではなくて、羊毛パッドを2枚重ねにしたから快適さも2倍になったという、そういうことだったようです。ですから正確には2枚2枚2倍2倍というふうに言っていたようです。で余談なんですが、先週の礼拝説教でたい焼きのお話を、しましたところ、君村さんが早速たい焼き屋さんに行ってたい焼きを買ってきた。でその日すかさに集まった方々に振る舞ったというふうにお聞きいたしました。しかも普通のたい焼きを買ったんだろうと、あんこのたい焼きを買ったんだろうと思いきや、ちゃんとベーコンエッグを買っていたというので、少々驚きました。さすが木村さんだなと。ですからもし、お布団を買い替えようという方がおられたら、今週木村さんの周りをうろうろしているといいかもしれません。で、まあ、冗談はさておき、話を元に戻しますと、まあ、羊毛パッドが従来の場合2枚になったというだけで大きな差が出たというアピールができる、まあ、あるいはそういう印象を受けるほどですから、まあ、それが10倍だというとどれほどの差を生み出したかというのは、まあ、もちろん想像に難くないわけです。 まあ、正確に言うとこれは人の印象の話、受ける印象の話です。で、先ほどお読みいただいた物語の場面で言うならば、実際にサウルが戦を打ったわけではないでしょうし、ダビデが万を打つなんてことも考えにくいわけです。一人でそんなに倒せるはずがありません。でもサウル王は戦を打つほどの武勲を挙げた、そういう大将だった。でもダビデはその10倍の敵を倒すほど活躍していた。そう人々が思うほどダビデの活躍というのは目覚ましいもので、またそれだけ人気もうなぎ登りだったということです。しかもここでは女たちは楽を奏し歌い交わしたというふうに書いてあります。で、まあ、今の時代に女たち云々って、まあ、異性云々というのはナンセンスだとお叱りを受けるかもしれないんですが、まあ、ここでは本当に男の兵士たちに対して女たちがその勇ましさ、武勲を褒めたたえるという、そういう様子を描くことでダビデの人気が桁違いであったということを強調しているわけです。同時にその様子を見た、聞いたサウル王のダビデへの嫉妬というのが生まれてきたと。それもまた10倍になったのではないかということを読者に想像させます。そうなんです、読者がサウル王がダビデに嫉妬をした、その嫉妬は非常に激しいものであったと、こういうふうに読者が受け取るために、まあ、女性たちが大喜びでダビデの武勲を褒めたたえているというふうに、まあ、記しているのでありましょう。実際にサウル王はこれを聞いて激怒したと、そのように記されています。冷静に考えればこれは起こるようなことではないはずです。部下が大活躍をした、それを続けている、これは大変喜ばしいことです。なのに激怒する、それほど、まあ、これは嫉妬という意味なんでしょうが、それほどサウル王は自分のプライドを傷つけられた、あるいはダビデの活躍をその喜ぶよりも妬むという気持ちの方が上回ったということです。そんなサウルには悪霊が下されました。取り乱すようになったサウルの様子、まあ、これが悪霊の仕業であるというふうに理解されたんでしょう。何を血迷ったのか、サウルは盾ごとを奏でていたダビデを槍で突き刺そうといたしました。しかも2回もです。ダビデはそれをかわしました。サムエル記の上の18章の12節、まあ、今日のところのちょっと先になりますが、これをきっかけにして主はダビデと共におられ、サウルを離れ去られた、このように記されております。神様はサウルを見限って、サウルを見捨ててダビデに寄り添い、ダビデを守ることにしたということになりましょうか。で、実にこう15章もうちょっと前に遡るんですが、そこにおいてサウルが神様の命令に背いた、まあ、神様の言う通りにしなかったというのが正確なところなんですが、そのために16章の14節のところで、主の霊はサウルから離れ、主から来る悪霊が彼を苛むようになったと、まあ、すでに記されているんです。つまりダビデが活躍する前にすでに主の霊はサウルを離れていたと書いてあります。それがここに来ていよいよサウルにもそれとはっきり分かるほどになっていたということなのかと想像いたします。読者にもそれとはっきり分かるほど神様はサウルから離れた、それが決定的になったということです。それに伴いサウルはダビデを嫌悪するようになります。そして遠ざけるようになります。嫌悪するがゆえにサウルはダビデを 千人隊長に任命いたしました。で、まあ、昇格、事実上昇格をしたということだと思うんですが、昇格したということは、まあ、サウルはダビデを認めているというふうに思うかもしれないんですが、実はそうではありませんでした。これは部隊を率いるダビデの責任がより重くなったということを意味するでしょう。つまり、例えばここでサウルが厳しい命令を出したとすれば、それに応えるためにダビデは出陣しなければなりませんし、戦わなければならない。その命令の内容によっては極めて危険で厳しい戦いを迫られることにもなります。そういうことです。しかも、もし部隊に大きな損害でも出たら、これは隊長であるダビデの責任が問われることになるでしょう。ですから、ダビデの千人隊長の昇格というのは、通常ならば喜ばしい出世だと思われるんでしょうけれども、ここではおめでたい昇格というよりも、ダビデの、サウルの策略的な意味合いの濃い昇格であったというふうに見なければなりません。ところがです、何せ主はダビデと共におられました。主が認め、サムエルを通して油を注いだのがダビデです。すなわち、主の御前ではすでに王として任命されたに等しい、サウルに代わって王として立てられるにふさわしい人物だと神さんは認めた、それに等しいダビデです。彼はいつも戦いの先頭に立って、そしてことごとく勝利いたしました。イスラエルの民はそんなダビデをますます慕うようになります。単に戦いに優れた武将だったということだけではなく、常に先頭に立っていたというところがまた特別でありましょう。分かりやすい責任感、そしてリーダーシップ、そういうものによって人々の信頼を得ていったと思われます。民衆とは逆に、サウル王はますますこのダビデを恐れるようになります。サウル王には分かっていたんだと思うんです。ダビデには主が共におられる、自分はもう見捨てられたということは。で、それが何を意味するのか、サウル王はおそらく気づいていたのではないでしょうか。すなわち、自分はもう王位を追われる、もしくは自分の王位を息子ヨナタンに継がせることはできないかもしれない。だからサウル王はダビデを今のうちに泣き者にしたいという、そのような思いに至ってまいります。ところが、自ら手を下すにはもうダビデは人気者になりすぎていたようです。たとえどんなにもっともらしい理由をつけたとしても、サウルがダビデに嫉妬して手を下しただろうと、そのような非難は免れない、そんなところまで来ていたように思います。ですから、サウルは自ら手を下すことなく、ダビデを消し去るために、ダビデをペリシテ人との厳しい戦いの場に送り出すことにいたしました。そこで戦死させてしまおうというわけです。で、そのきっかけを作るために、サウル王は一計を案じました。自分の娘をダビデに嫁がせようと、ダビデを婿にしようと、このことをダビデに提案したんです。で、これは羊飼いだったダビデにすれば、いきなりその王の婿になる、王族に入るとでも言いましょうか。これはとんでもなくすごいことだった、そのようなお話だったと考えられます。ところが、ダビデは躊躇いたしました。自分の身分が低いからふさわしくないと考えた、このように書いてあります。で、その裏には、とてもではないけれども、結納金を納められないという現実的な問題もあったかと考えられます。というのも、その次の場面で結納金についてサウルが一つの提案をしているからです。その提案というのは、結納金を納める必要はありませんと、その代わりにペリシテ人の用費を100枚納めればよいと、 このような提案をいたしました。要碑というのは、割礼を施すときに切り取る包皮のことを言います。イスラエルの民は生まれて間もなく割礼を施すのはご存知かと思いますが、それ以外の民族はそのようなことをいたしません。イスラエルはそのために異邦人を汚れた野蛮人であるとみなしていたようですが、この場合はペリシテ人がまさにそうでありました。ですからペリシテ人を討ち取って要碑100枚を持ってくればよいという条件をサウルは出したんです。これはペリシテの軍隊に宣戦布告して戦ってこいということであります。でもペリシテ軍はイスラエルと違ってちゃんとした訓練を受けた、そして装備も整えた戦いのプロ集団です。イスラエルとは大きな戦力差がありました。そのような軍隊に、お願いですから100人の方に割礼を施させてくださいと言っても通じるはずはありません。あくまでも打ち倒してこなければならないわけです。これは言い方を変えれば100人分の首を取ってこいという命令に等しいものでありました。ということは結納金代わりの提案というのは、客観的に判断するならば突撃して死んでこいというようなものだったようです。ところがこの提案を聞いたダビデは、婿になるのも悪くない、それだったらその条件だったらいいのではないかと考えたというのですから、やはりただものではなかったでしょう。早速出陣して100人分どころか200人分の要費を持ち帰りました。サウルはさぞ驚いたでしょう。計算が狂ったどころか、約束通り次女のミカルをダビデの妻として与えることになってしまったんです。ミカルもダビデのことを愛していたといいますから、それはそれでめでたしめでたしではあるんです。しかしこれをきっかけにサウルはより一層ダビデに対して敵意を抱くようになりました。そして彼の命を狙い、息子ヨナタンを含め家臣たちにダビデを殺すようにと直接命じるまでになってしまったんです。人間が隣人に対して嫉妬するという、そういう感情を抱くようになるというその経過が描かれ、その嫉妬というものがいかに理不尽で醜いものであるか、それを思い知らされるようなストーリーであります。私たちは隣の芝生は青いということがあるように、さほど差がなく、あるいは全く差がなく、もしかしたら自分の家の芝の方が良い状態かもしれないのに、隣の家の芝生の方が青々として状態よく生育していると思うようなことが時々あるでしょう。でも冷静に考えれば、あるいは客観的に見れば、それは実に愚かなことなんです。でも実に愚かなのに、そう分かっているのに、自分のこととなるとそれが分からなくなってしまう、そして嫉妬の感情を抑えられなくなる、そういうことがあるのが私たち人間なのでありましょう。私たちは本当に弱く、そしてその愚かさを拭い去ることのできない存在なんです。それでもそうした弱さや愚かさを持った私たち人間を創造された神様は、そのような弱さや愚かさを含めて私たちのことを慈しんでくださいます。かけがえのない命を生きる私たちのそんな姿を心に留め、受け止めていてくださると信じます。ですから私たちはその愛と恵みを受けているんだということに気づかされるたびに、悔い改めへと導かれてまいります。嫉妬の上にダビデを泣き者にしようとしたサウル王も、実はダビデの殺害を何度もこの後思い返していきます。 そこに希望を見出そうとすることは許されるでありましょう。ただ残念ながらサウル王はダビデへの嫉妬を心底悔い改めることができなかった、取り消すことはできませんでした。私たちは嫉妬する、そういう愚かさを、弱さを持っていますが、悔い改めるチャンスも与えられています。気づくチャンスが与えられています。ですからその気づかされた時に、私は私の必要が満たされている、私には私に十分足りるものが神様を通して与えられている、神様はそのことをご存知なんだと、そのように悟りたいと改めて思うんです。私たちは主を求め続けるならば、嫉妬ではなく希望を抱くことができるでしょう。ですから愚かさや醜さよりも喜びと感謝に至る希望を抱くものでありたいと思うのであります。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたは私たちのことをご存知で、それぞれの必要を満たしてくださいます。どうかそのことを覚えて、心から感謝をし、あなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにしていくことができるようにしてください。この礼拝堂に集っている者も、オンラインでこの礼拝に出席している者も、また紙面でこの礼拝を支えている者も、等しくあなたの恵みと祝福に満たされますように。これより始まります一週の歩みも健康が守られ、あなたと共に歩んでいくことができるようにしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。